跡のチャプターをもう一度。こんにちは。日曜日のお昼前、皆様いかがお過ごしでしょうか。山口香織です。本日も京都のスタジオからお届けしてまいります。ご用事しながらゆったりとお聞きください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局京都スタジオからお届けいたします。
夢の種。
改めましてこんにちは、山口香織です。先週に引き続きあんまり喉の調子がよろしくないんですけれども、本当にお聞き苦しいところもあるかと思いますが、30分よろしければお付き合いください。今日はですね、結構普段のお悩みの中に、受講生さんをこう講座生さんと関わっていると、やっぱりいつかと同じようなことで悩んだり、いつかと同じようなパターンの出来事が起こって落ち込んだりイライラしたりっていう風にされる方って結構多かれ少なかれ多いのかなって思うんですよね。で、ここを変えていくのにどうしたらいいのかっていうことをちょっとお話ししていこうかなって思っています。で、まずですね、私がめっちゃ大事にしているのは起こっている問題を変えようとしないっていうことですね。起こっている問題を変えようとしてもですね、それは一時的にうまくいっても、またいつかのタイミングで同じようなことで悩んだりします。で、もっと言うと同じようなことで悩んで、同じような形で問題をどうにかしようとして、同じような感じで悩んだりイライラするようなことを繰り返すわけですよ。これって何が変わっていないかというと、自分の中の見方、捉え方、意識が変わってないんですよね。だから問題を変えようとする限り、結局同じことが繰り返すっていうことにつながってくるんです。で、変えていく必要があるのは私たちの意識ですよね。言い方を変えると、私たちの見方、捉え方、感じ方、心の奥に持っている持ち物ですね、これをが変わらない限り、パターンは繰り返されるわけですよ。で、それが悪いってわけではないですよね。それで良ければいいと思います。いろんなことが起こって、荒ぶったり怒ったり、何かこう我慢したり、それもそういうものだっていうふうに、思って生きるのも生き方の一つです。だけど、多分私にご縁をいただく方って、自分の現実創造を変えていきたい、自分の人生のパターンを変えていきたいって思う人が、ほとんどですよね。 100% そうかなと思いますね。ご縁いただく方は、だったらこの場合は自分の意識を変えていく必要があるわけです。例えばですよ、ここを置いてけぼりにするってどういうことかというと、例えば、自分と度数が合わないメガネがあるとします。それをずっとかけ続けたままでですね、なんか世の中が歪んで見える、なんかこうぼやけて見えるというふうに悩んでいる人がいるとします。でも度数が問題だということを気づかない限り、ここを何とかしない限り、例えばこのメガネの形を変えてみようとか、そもそもお店を変えてみようとか、ちょっと色合いを変えてみようとか頑張ったりします。だけれども結果的に歪んで見える感じ、ぼやけて見える感じは変わらないわけです。これと同じようなことを私たちしがちなんですよね。本当の確信に触れず、例えば何かワクワクすることを取りに行くってことを頻回にやってみるとか、何かすごい人に出会ってみる とか、何かこう波長がいい場所に出かけてみるとか、あとはなんかこうポジティブに逃げてみるっていうことを割とよくしがちなのかなと思います。でこれが悪いことじゃなくて、人生は楽しみも必要ですので、そういった場所に行ったり、そういう人に会ったりとかすることも楽しみの一つであれば、それはそれで大事ですよね。だけれどもこの場合、自分の心の状態、自分の心の持ち物をよく見ない状態で場所を変えたり人を変えたりするのは、結果的に度数を変えない状態で眼鏡の形を変えたり、お店を変えたり、色を変えたりしても何の解決にならないのと同じなんですよね。だからなんでこんなことが起こるんだろう、なんで私の世界は曇ってるんだろうっていう状態は、その外に見えてる景色が悪いんじゃなくて、そもそも眼鏡が曇っているだけだったということが言えますよね。だから、もう外側を何とかするんじゃなくて、人生を変えようとすることって本当はもっと地味なんですよね。もっと自分の内側に迫っていく必要があるよねっていうことは本当とことん思います。でね、私は自分の内側のこの経験から生まれた心の見方、捉え方、感じ方というのをお掃除していくこと、浄化をしていくっていうことを大事にしてるんですけれども、そうするとね、やっぱり見方、捉え方、感じ方が変わるのと、あと同時にですね、自分の、内側の神、言い方何でもいいんですよね、源でも宇宙でもいいんですけれども、そこの目覚めていく生き方を大事にしていくっていうことをやってるんですね。そうすると本当に奇跡と思うようなことって普通に起こってくるんですよ、本当に。私はよくパートナーにね、旦那に 夫にね、香織はほぼ家にこもったままで全てのことを叶えてるよねって言われるんですけど、本当にそうなんですよね。仕事のご縁も今住んでるところも、夫との出会いとかもう何でも本当に私はあんまりこう活動的ではないし、バタバタ動いたりするのは自分との一致ではないので、ほぼお家にいて、なんかいつもの人たちと会って、なんかいつもの場所に行ってというような、こういう暮らしをしてるんですね。でも大事にしていったのは本当に自分の内側の愛でないもの、経験から生まれた感じ方、見方、捉え方っていうのを浄化していくってことを本当に大事に大事にしていく。そして同時に私たちは何者かっていうことを、私たちは本当は源と同じである、神である、宇宙であるということを大事にして、そこの目覚めを促していくと、やっぱりね、私たち一人一人の内側から広がる波長っていうのが変わってきます。もちろん当然見方、捉え方、感じ方というものも変わってきます。そうすると私たちって波長で引き合ったり離れたり、出会えたり出会わなかったりしている生き物なので、当然現実想像も変わってくるんですよね。だから本当に自分の悩みのパターンとか人生のパターンとか現実想像をもっと愛のもの、美しいもの、朗らかなものに変えていきたいっていう時は、外側ばっかり見ているのはもったいないなと思うんですけども、いかがでしょうか。本当にね、問題を変えようとするってことはしないですね。なんでこの出来事が起こったのか、なんでこの状態に自分はこんなにも苛立ったりとか悲しくなったりとか苦しくなったりするんだろうかっていうことで、自分の心の奥底に見ていくものを奥底にあるものを見ていきます。そしてそれを愛に戻していくっていうことをやっていきますね。例えば先週ね、自分と一致するパートナーシップと出会うためにはっていうことでお話をさせていただいたんですけど、例えばですよ、自分と一致する、愛し愛されるパートナーが欲しい、 こう素敵なパートナーシップを築きたいっていう風に表で思っていてもですよ、例えば自分の心の奥にね、どうせ私は愛されないよなとか、結果的に私って後回しにされるよねとか、ここまで頑張らないとうまくいかないよねとか、認められないよねっていうような心の持ち物があった場合、これも経験から生まれた心ですよね。私たち誰ももともとそんな持ち物なんてなかったですから、こういうものも経験から生まれたものですので、こういう痛みが残ったままだと、どれだけ外側を整えてもまた似たような現実を受け取ってしまうことになるんですよね。本当に自分が自分のことを、意識的にも、あるいはもう無意識レベルでも密かに思っていることの通りの正解がやってきます。そうなるとね、そうなってまたね、なんでこんなに頑張ってるのにとか、なんで変わらないのにっていうかだけではなく、あの人のせいでとか、あの環境のせいでっていうことが終わらないですよね。そうしてまた人や問題を変えようとする、結果的に同じパターンがやってくるっていうことが終わらないわけですよ。これってなかなかしんどいと思うんですよね。どうですかね。本当にめっちゃシンプルです、この世界って。複雑に生きてる時って、ね、私自身複雑に生きてる時はこのシンプルさが本当にわからなかったんですよね。複雑に生きてる時はこのシンプルさが受け入れがたかった。だけど本当に単純に私たち波長で、引き合ったり離れたり、出会えたり出会わなかったりするだけですので、自分の波長を軽やかな方向に、私たちは愛か恐れかどちらかで生きていると言われていますから、せっかくならば自分の内側に愛の領域が広がっている方がいいですよね。こっちの方がすごい楽だと思います。この、自分のこの本来こう安らかな状態、この固定感の高い愛の状態、源とつながっている状態で保っていること、安らいでいることだけで、本当にその間に現実の創造は始まっていますからね、思いますよ。本当にね、私だけじゃなくてね、もう本当にいろんな奇跡を見ています。でこれを大事にしていくとね、自分の心の浄化をしていくと、いろんなことが見えるようになります。いろんなことが見えるようになりますね。なんかこう霊視とかそういうとはまた違ってですね、いろんなことが見えるから、いろんなことが見えるイコール裁く道具じゃなくてですね、いろんなことが見えるから受け入れる材料、許す材料にできます。例えば私ってね、よくね相談されたりとかですね、ふと出会った人に相談されたりとかですね、あと結構ね、いろんな人の愚痴を聞かされることってあるんですね。それがジムとか、ちょっとしたとお買い物ついでに出会った人とか、すっごく怒ってる人の話を聞かされることってまあまああるんですよね。ね、まあまああるんですよ。で私って別にそうやって聞かされても、そんな重くならない、すごい何をなんか 笑っちゃうんですよね、すごい。で何を思ってるかというと、これ無意識なんですけど、可愛らしいなと思ってるんですよ。お年を召した方でもお若い方でも、すごくチャーミングな感じ、すごい可愛い感じのこう見てるんですよね。入ってくるというか、そこしか見えないというか、なんていうの、その人の困難さとかドラマとか苦しさとか痛さとかっていうよりも、この人の本来の姿っていうかを見ちゃうから、めちゃめちゃ笑っちゃうんです。めちゃめちゃ笑っちゃうんです。で何も問題解決ようなことも言わないし、ただめちゃめちゃ愚痴が止まらないんですけど、ただ笑ってるんですね。めちゃめちゃ怒ってますよねとか言いながら笑ってる。そうしたらやっぱり問題と見ていないし、 この軽やかな波長ってどうやら相手の心をすごく軽くする場合ってあるようなんですね、うん、でよくそのジムとかでもあるのは、散々こうジムの人とか誰かの悪口を散々言った後にね、最後にね、私にすごいお優しい言葉をそっと残してね、そっと去っていくおばさまとかねいらっしゃったりとかして、うん、やっぱりこういうふうに自分の経験から生まれた心の見方を浄化していって、私ももちろん学びの中で人間的な私はどうかしている部分たくさんありますけれども、それでもいつかよりは、なんていうのかな、いつかのように強かった攻撃性だったりとか卑屈さだったりとか、罪悪感の塊のようなものが溶かされていってね、軽くなっていくと、やっぱり周りの人の見方も変わっていくし、なんていうのかな、問題と見ないからこそ現実創造が柔らかいもの、を愛のようなもの、また豊かさがこう思いがけずやってくることってやっぱりありますから、本当につくづく私たちって波長なんだなっていうふうに思うんですよね。そうなんですよ、だから本当にすごく生きにくい私だったんですけれども、そう思うとね、めちゃめちゃ生きやすくなったなって改めて感じますね。先週も言いましたけれどもね、若い時と比べてできないことも増えてますしね、頭回ってないことさえも気づいてないけれども、結果的に回ってないこととかもいっぱいあったりとかしますけど、生きやすさの点で言うと、ずいぶん生きやすいですね。で、そうだな、だから本当にシンプルなんですよね。現実創造を愛豊かさ調和に変えていきたい、もっと優しい人とつながりたいとか、もっと思いがけないチャンスを使って飛躍していきたいと思う時ってね、もちろん行動することは大事ですけれども、行動が真っ先に優先ではないと思うんですよ。例えばですよ、自分の中にすごく攻撃性な心があるからこそ今は動かないっていうのも必要な場合ってあるんですよね。自分の中にこの承認してほしい、認めてほしいっていう心が今強いからだからこそ、前に出ないで今は下がっていこうっていうね、こっちの方が愛だったりして、結果的にそれがうまくいくっていう場合もあると思うんですよね。で、これが難しいからこそ意識的によく見て、動き方を変えていくっていうのはとっても素晴らしいことだと思いますし、あともう無意識レベルでね、自然にこうできちゃうのもね、とってもいいと思うんですよね。素晴らしいことだなと思うんですよ。で、これはよく言うんですけれども、今ね、私は主婦の方も関わってますし、女性男性もご縁いただいてるんですけれども、経営者さんの方もご縁いただいてるんですね。男性女性もご縁いただいてるんですけど、やっぱりね、これほんまによく言うんですけれども、今の時代ね、うまくいってる人ってね、本当に自分の心の中の素直さが広がっている人です。こういう人ってやっぱり素晴らしい結果を出されていきますね。例えばその結果っていうのはね、何億稼いでるから素晴らしいっていうわけではなくて、何億稼いでいてもすごい負債に追われて、こう毎月返済が大変だっていう経営者の方もいらっしゃるんですよ。あとはすごい人脈があるけれども、その人脈がすごい破壊と再生をこうバタバタ繰り返して、結構ドラマティックな感じ、切ったり切られたりがすごいドラマティックに終わらない人もいらっしゃって、こういう人って今の時代なんせ大変ですね。一番思うのは体調に来られてます。来られてますね。でも多分この状態って一昔前の昭和だったらよかったんですよね。こう優劣の味方が強くってもね、一昔前ってね、それがあるからこそこう崇められたり、崇めたり、なんかこうできる人は素敵と思うけど、できないやつはこうダメだと見下げるみたいな、それだからこそ上がっていけるみたいなね、そういう時代もきっとあったと思うんですよね。で、それがうまくいったっていう時代もきっとあったと思うんですよね。でもそれじゃ本当に今うまくいかないですね。なかなかしんどいです。今本当に目立っていようが目立っていなかろうがね、性格がにぎやかだろうが静かだろうが、こういう外向きの見えてるのは一切関係なくね、 心の内側の状態がやっぱり素直な人、例えば恐れが強くてもですよ、恐れが強くても怖がりさんでも素直な人はうまくいけますね。なんか本当にそれを見せられていますし、私自身もすごく学びになります。理屈じゃなくてこっちですね。だからこそ今の若い世代の方ってね、例えばギャルのようなね、賑やかだったりとか、こう言ってることはね、結構パンチ強い乱暴な女性であってもね、中と一致してる人、こうなんていうの、隠し持ってない人言ってることとのやってることが一致してる人はなんか素直で素敵だなと思いますね。なんかそういう人っていますよ、本当に近くにも。ギャルでね、言ってることはなんだけど、ムカつくとか腹立つとか言ってるけどね、なんかそこにね、そんなになんか重いものが乗っていない感じですね。ご本人は分かってるか分かってないかは知らないですけど、なんか軽いですね。そういうなんか若い子もいいなと思いますね。ギャルでなんかなんだろう、なんかこう言うてることは強い言葉なんだけど、なんかちょっと一昔前のこうなんか違うんですよね。どっか軽さがある、でなんかスイスイとビジネスを頑張っていらっしゃったりとかして、それはすごい魅力的だなと思いますね。あっけらかんとされてますね、そういう人ってね。だからなんていうのかな、本当に隠しきれない純粋性だったり素直さっていうのを持ってる方って本当に素敵だなって思いますね。若い世代関係なく、そんな風に思っています。何だったっけ、ああそうだ、現実創造を豊かに変えていくには自分の内側が大切だよっていうようなことをちょっとお話ししたんですね。はい、じゃあここでちょっと休憩挟みます。
夢の種。
はい、では改めまして続きお話しします。今日ねスタジオのこのパートナーさんはゆみこさんなんですけど、今日ゆみこさんがね最初にね断捨離をすごくしてますとかお話してくださったんですね。なんかそういう学びも経て断捨離がすごく心地よくて自分に合ってるってことを話してくださったんですけど、それもすごいいいなと思いました。でなんかそういうの執着とかもなんか手放れていくのねみたいなことも私たち話したのかな。なんかそんな感覚があるっていうこともお話しされていて、物をこう整えたり、破棄したりするっていうことも自分の感情の浄化になると思います。なんかそうだな、これがないと生きていけないとか、これがないとなんかこう心配になるっていうのも執着ですからね。だから人脈にしろ、例えばお仕事にしろ、なんかお子さんとの関係にしろ、パートナーシップにしろ、これがないと生きれないって私たちどうしても思ってしまうことっていくつかあるじゃないですかね。こう距離が近いからこそ特別に思ってしまうって普通なことだと思うんですよね。でその特別に大事だとかね、ちょっとごめんなさい、話がうまくいかないな。特別に愛してるっていう関係性、お子さんなどに対してもパートナーに対しても特別だからこそこの間に無条件なものを流したいですよね。わかります？どうしたって距離が近いから特別に愛してしまうし、特別だと見てしまうからこそ何かコントロールだったり執着のようなものとは違う柔らかいものを流していきないいきたいよなと思うんですよ。そうするとその関係性にも波長というものが広がっていきますから、それにも自分の現実創造の愛の道具になっていきます。思いますね。伝わりますかね。だからどうしても物に対してどうしてもこれがないとっていう執着よりはなんか柔らかい気持ちで見たいなとかって思いますね。私は物で言うと おばあちゃん子だったので亡くなった祖母の持ち物が捨てれないんですね、些細なものでもおばあちゃんが鍵にちょっとつけていた小寄りのような紐もなんか捨てれないんですよ。これもね、執着ではきっとあると思うんですけど、ただ私はそれを思うとホッとするんですよね。柔らかいこうおばあちゃんの温かさのような軽やかさのものが私は広がるんですよね。だからそれはなんか私にとってはこうなんていうの、確かに執着ではあるんだけど、なんか柔らかい波長を発してるような気がして、愛の道具になってるような感じがします。祖母のこうパジャマとかも着てるんですけどね、それをまた言うとね、なんか普段からね、お蕎麦をこうやって話をするだけでもね、蕎麦を感じることはできるんですけど、このまとわれてるっていうのもなんか好きですね。ね、そうですね。じゃあね、今ちょっと思ってみたんですけど、そのパジャマ捨てれるかなと思った時に、今ね、捨てれるかもと思ったんですよね。そういえば、今つかの私って絶対捨てれないって思っていたことに気づかされました。だからちょっといつかの私よりは執着のようなもの、重さのようなものが軽くなったのかななんて今気づかされています。やっぱりね、執着よりはね、できる限りね、こう軽やかな目線でね、こう軽やかに捨てられたりとか、またいいなと思うもの、自分になんか一致するなと思ったものをこう自分のね、範囲で受け取れる範囲で、出せるお金の範囲でね、こう買ってあげることができる、こう軽やかなね、渡したり離れたり、こうそういうことが人生の中で繰り返しできればいいなと思いますね。本当に物にしろ、人間関係にしろ、思います。はい、そう、今日はそんな風に波長の話や現実創造のちょっとしたヒントのお話をさせていただきました。これはいつも言ってますけれども、何よりもご自身の今、ご自分の今が心地いいこと、これをやって大事にしていただきたいなっていつでも思います。自分ができる範囲のできる限りで最高なものを与えてあげる、最高なお食事をいただくとか、最高な場所に自分を連れて行ってあげるとか、こういうこともご自分の波長を整えることになりますので、できる範囲のできるだけ今日もあなたの最高を与えてあげてください。ありがとうございます。あとちょっと時間ですので、今日はここまでとさせていただきます。最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございました。山口香織でした。ではまた来週日曜日の11時にお会いいたしましょう。ありがとうございます。